おはようございます。前回まで TPA の話をしてきました。でもう一個最近ですね、ホットな話題として脳梗塞に対する血管内治療、血栓回収療法の方がですね、どんどん進化してきていますので、その辺の話を今回はしようと思います。でこの辺はですね、どんどん本当に進化している領域になるので、今の常識がですね、5年後10年後には多分変わってると思いますので、その辺をちょっと加味した上で、今の現状として、理解しておいてもらえればなと思います。で脳梗塞に対するです血管内治療、血栓回収療法っていうのは、心筋梗塞に対する PCI とですね、やってることはもうほぼ一緒になります。でどんどんですね、治療の適用とかもですね、心筋梗塞に対する PCI に似てきているっていう風な理解をしておいてもらえば、今のところは十分かなと思います。でまずどんどん進化しているところとしてはですね、最初思われていたよりも効かない治療の効果っていうのは思ったより高いというのが分かってきていて、でもう普通脳梗塞とかでですね、ガーンともう心原性で詰まってしまって、で MRI 取ったらもうすごい光ってたみたいな人って、あんまりその後治療しても効果ないっていうふうに思われてたんですけども、そういう例でもですね、血栓をその後回収すると、思ったより脳浮腫だけで脳が死んでないところ、領域っていうのは混ざってるみたいで、その後の神経学的予後が、しなかった場合に比べるとだいぶ改善するっていうのが分かってきています。心筋梗塞みたいに今しとかないとあと死んじゃうかもみたいな感じの重篤感は正直ないかなと思うんですけども、ただやることによってですね、心筋梗塞的予後が良くなるっていう、脳梗塞の一番問題とするところがですね、良くなるっていうエビデンスが出てきているので、なんで有用性がですね、どんどん高まってきているっていう、そういう状況になります。で今まではですね、8時間以内とか、そういう話もあったんですけども、最近はもうそういう基準も全然なくなってきててですね、今一応24時間以内だったらすることがあるっていう、そのぐらいになってきてます。特に8時間から16時間以内っていうのはですね、今のところのガイドラインでも、推奨度のグレードが A になってるぐらいですね、いい適用というふうになってますので、なんで、8時間超えてるからやらないっていうわけじゃなくて、16時間とか24時間ぐらいまで全然やることがあるっていうふうな認識に変わっています。TPA と違ってですね、TPA はこう血をすごいサラサラにする薬を流すわけなので、いろんなところ出血しやすくなるとかそういう問題もあるんですけども、ただ、血管内治療、血栓回収の方はですね、ワイヤー入れてって、治療するという形で、一応 TPA した後にするという形にはなってるんですけども、TPA もほんの一瞬チラッと流してますで TPA したみたいな形にしてやってるところは結構多いんですが、そんな風に薬が全身にわたって出血しやすくなるとかそういう可能性が、ないので、そういう点でもこう、さっき、前回まで話したような TPA の、近畿っていう症例に対してできることもありますので、そういう点でも、適用の範囲が広いっていう形になります。難点というか利点というか難しいところなんですけど、血管内治療の限界としてはですね、今のところそのカテーテルが届くですね、太い血管、主幹動脈しか基本はできないという形になります。で、どこぐらいまでが主幹動脈かという話なんですけど、例えば脳底動脈とか、内頚動脈、その辺はもちろん主幹動脈で、でその先の中大脳動脈とかですね、高大脳動脈とか、その辺もですね、一応血管の中にまだデバイス入るみたいなので、特に中大脳動脈とかはすごいいい適用という形になります。さっき言ったような、太い、前大脳動脈とか、後大脳動脈とか分類できるところっていうのも、この辺は施設のキャパによるんですけれども、そういうところでもやってるところはあるみたいですので、なんで、そのぐらいの、大きく MRA とかでもですね、認識できるような血管ぐらいまでは適用があるっていうふうに考えてもらうといいかなと思います。逆に、穿通枝とかですね、そういう細い血管は当然、全然治療の選択肢にならないので、そういうところに関しては、今まで通り、TPA とかだったりとかですね、あと、抗血小板薬とか、そういうのに治療していくっていうのは変わりません。心筋梗塞とかでもですね、実際そのすごい細い血管、バイヤーが届かないような、もう、どっかわかんないような血管が詰まっている心筋梗塞っていうのは、実はこう、あるわってですね、そういう場合は、そういうふうな治療になってくるんですけども、それと似てるっちゃ似てる感じですね。振動と脳で当然血管の形が違いますので、ワイヤーとかの到達しやすさとかもその辺も違いますし、そういったね、ちょっと違いはありますけども、ただ、治療の、時間がですね、24時間以内とか、そういうのも心筋梗塞に、同じになってきてますので、やっぱり人間の組織ってそういうもんなんだなっていうふうな理解になってきます。 で、まあ、この辺の適用に関してはですね、とりあえずはまだ TPA が、ありますので、TPA の方の、言ったような、適用判断していく中で、まあ、発症時間が、過ぎているとかですね、あと MRI とか、まあ、CT とか撮ってみてですね、血管の方で歯間動脈が詰まっているっていうパターンに関しては、血管内治療の方を考えるっていう形になります。特に、NHS が7点とか10点とか超えているようなですね、強い、脳梗塞の症状が重い脳梗塞に関しては適用の可能性がありますので、ぜひ検討してもらうっていう形ですね。で、発症時刻がですね、不明っていうのも TPA の時はちょっとややこしい、夜中の間に、起きてて、いつ起きたか分かんないっていうのもちょっと厄介な点だったんですけども、この辺もですね、血管内治療はクリア、基本的にできますので、寝てる間に起きたんだったら、すぐ起きてれば半日以内では絶対ありますので、いい適用になってくるので、まあそういうのも、踏まえて、だいぶ適用を拡大してますので、ぜひ知っておいてください。あと、まあ、脳梗塞のですね、虚血を起こしている領域が大きいほど、まあ、いい適用だっていうのも、分かってきています。まあ、これは MRI で確認したいとかですね、まあ、前回お話した 3DCTA っていうのも、基本的にはその血管を見るだけで、脳の中の虚血の状態は判断できないよっていうような話をしたんですけども、ただ実際はまあそうでもなくてですね、3DCTA でも少しずつ造影剤流したりしてですね、でそれがどこぐらいまで完了しているかという、そういうのを見ることによってですね、実際は大きな脳梗塞であれば、虚血の範囲をだいたい予想できると、いうふうになっています。ちっちゃい脳梗塞とかちょっとわかんないんですけど、ただ大きな脳梗塞でがっつり詰まってるようなやつはですね、虚血の範囲わかりますので、まあそういうので虚血の範囲が大きい人っていうのは良い適用になってくるっていうふうに、血管内治療の良い適用になってくるっていうふうなことは知っておいてください。まあ、なので血管内治療の方はですね、もうほとんど脳梗塞っていう診断とですね、あとどの血管が詰まってて、どのぐらい脳梗塞が大きくて、でまあどのぐらい症状がひどいかっていう、まあそれが大事になってきます。なので、まあそういうので、まあとにかくひどい血管が、まあ歯間動脈が詰まってて、梗塞範囲も広い脳梗塞を見たらですね、多分ほとんど血管内治療の適用ですので、一度脳神経外科の先生に相談するといいかなと思いますので、知っておいてください。最初に言った通り、この辺はコロコロ変わってくるとは思うんですが、まあとりあえず現状としてはそのぐらいを知っておいてもらうとですね、普段の、救急外来の診療とかにも生きると思いますので、こういう、そういう話を今日はさせてもらいました。